ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、利己か利他かという問題をお話しますが、これはですね、少なくとも今から50年ぐらい前まではですね、どちらかというと哲学の問題だったんですね。人間はもともと利己的か、もともと利他的かっていうようなことをですね、議論するというのは大体哲学の分野だったんですね。それが最近中か50年来の、もちろん先駆的にはもう少し早い人もいるんですが、先駆的な科学的な研究でですね、具体的な事例を作ってですね、それを解析する。もしくは社会学的にですね、人間の行動は社会学的に見て、利己的なのか利他的なのかという研究も進んでまいりまして、そうなりますと哲学的な考察、心理学的な考察、実験心理学的な考察、それから社会学的な考察といろいろこう積み重なってまいりまして、科学というのはそれじゃなくちゃいけないんですね。なんでかって言いますと、人間の知恵というのは非常に偏りがちなんですよ。自分の感情だとか自分の人生だとか、そういうものに左右されるので、やっぱり客観的な事実を積み重ねていくということが信念である科学ではですね、やはりできるだけ多くの事例を集めて、特に自分と元々の自分の考えとですね、反する考えを故意に集めてですね、そして自分でよく考えるっていうプロセスが必要なんですね。このひばりクラブのコメントを見てもですね、もう自分がこう思うっていうことが本当だっていうね、自分が思ったら本当だっていう、そういう人が結構見受けられるんですけども、そうすると不幸になりますよ、その人がですね。というのは、世の中っていうのは社会は自分じゃないなんて私言ってるんですけども、本当にね、自然も自分じゃないんです。自分っていうのは本当にね、小さくて間違ってるものなんですよね。それがこう分かるとですね、対人間関係もうまくいきますね。人間関係うまくいかないというのはやっぱり自分に自信があるっていうか、自分の言うことは正しいんだっていうような信念がある人は、ちょっとなかなか僕が見てると人生辛いですね。意見を他人の意見を認められなかったりして、よく間違ってるっていうことあるんですけど、間違ってると言ってる自分が間違ってるんだっていう時が多いというふうに思ってなきゃいけないと思いますね。今日は利己か利他かと。それで、これはですね、いろいろ議論が今まであったんですよ。で、結論を言えばですね、僕は今の学問的な感じをまとめますとね、子供の頃は利他だと。他人を重要視する。大人になってくると利己になる。25歳以上は利己であるということですね。僕の感じでは、3歳までは利他である。3歳から25歳まで少しずつ少しずつ利己になって、そして、大人になって25歳以上は、すっかり利己になると。それで結婚したりするから、夫婦喧嘩が起こったりですね。子供ができるから親子喧嘩が起きたり、就職するから人間関係が職場でうまくなったりする。それは、いわば利己の目覚めっていうんですかね。3歳から25歳までに利己に目覚めちゃうということがですね。決定的要因であると。しかしこの利己を取り除くっていうか、少し減らすこともできるっていうのが、現在の利己と利他に関するいろいろな学問の結論じゃないかと思います。まず第一にですね、最近の事実を整理しますとね、幼児、大体ですね、研究は6ヶ月から1年ぐらいの幼児を対象にしているようですけどね、ほとんどハイハイぐらいしかできなくて、お母さんの膝の上に乗って何かテストをされるっていう感じなんですけどね。それを見ますとね、その結果見ますと、ほとんどの幼児はですね、非常に道徳的です。びっくりするぐらい道徳的ですね。つまり他人をいたわったり、他人がいじめられてるのを見るとすごく怒ったりしますね。で、他人がですね、いい思いをすると、すごく喜んでニコニコして、キャッキャッと笑ったり、それから自分も同じことをしようとしたりしますね。いろんな実験っていうのが心理学的にもまた発育学的にもあるんですけども、そういうのを見ますとね、ああ、人間っていうのは本来、要するに幼児がね、いわゆる悪いことね、人のものを盗むとか、人に意地悪するとか、人に怪我をさせるとか言うとね、幼児が怒るんですよ。簡単には。腹立てるんですよ。ねえ、あんなね、もう本当に生まれてね、 ハイハイぐらいしてる幼児がね、非常に道徳的なんですね。で、それはですね、離乳期、まあ1年半ぐらいの離乳期が普通あるんですけども、まあ、離乳期の時はほぼそうですね。で、本当にね、お母さんに対する愛情も深いしですね、兄弟に対する愛情も深いし、で、3歳ぐらいまでそうなんですね、見てると。で、3歳ぐらいになってきますとね、少しずつ意地悪が出てくる感じなんですね。例えば所有感が出てきたりしましてね、まあ、自分のものを主張したり、それまではそんなことないんですよ。おせんべいでもこう、おせんべいはまああまり、まあ、離乳期終わった後だけど、柔らかいおせんべいをね、みんなに配ったりするっていうね、まあ、そういう非常にこう、まあ、欲がないっていうか、利己的でない行動が非常に見られますね。そしてだんだん、こう、知恵がついてきます。知恵がついてくるっていうのは学問的に言えばですね、大脳が動いてくるんですね。もともと生まれた時は大脳は空っぽですね。まあ、僕がよく言うのは、両親とも英語がベラベラに喋れてもね、その子供は英語の単語一個も知らないって言ってるんですけど、それが人間の脳の欠陥なんですね。まあね、少しはね、お父さんお母さんの回路をもらって生まれてくればいいのに、全然大脳だけは真っ白で生まれてくるもんですから、まあいい点もあるんでしょうけどね。まあ、そういうことで、だんだん知恵がつくと悪くなってくるんですね。それから小学生ぐらいでも4年生ぐらいまではまあまあいいんですよ。4年生ぐらいまではですね、だから10歳ですね。10歳ぐらいまではですね、人間っていうのは比較的綺麗なんですよ。利己つってもそれほど利己じゃないんですね。利他と利己が混在してて、どっちかったら利他が強いという状態が10歳ぐらいなんですね。ですからまあ、逆に言えば、例えば肉親がお亡くなりになったなんていう時もですね、まあそれほど悲しみは表さないんですね。まあそれはその全体像がよく見えてないからとか、自分の利害関係がはっきりしてないからってこともあるんですけどね。まあそういうことがあります。次の区切りは14歳でしょうね。まあ14歳っていうのは思春期っていうか、子供としての判断から大人としての判断に変わるっていうことですね。これはまあいろんなことがありますけども、一番明確には、この本ですね。本を読ませるときに、14歳まではちょっと考えて親が本を読ませなきゃいけないんですね。つまり、意識が部分的なんですよ。今の日本人の大人にはよくあるんですけど、なんかの本読むとそれにわーっと影響されちゃうっていう、そういう単純性があるんですね。14歳までは。ところが14歳を過ぎるとですね、世の中のことを受け入れて、自分で咀嚼するっていうプロセスが生まれるんですね。したがって、まあこれは出版関係の人がご存知のことですけども、14歳以上の人を対象とする本はですね、比較的自由なんです。つまり世の中はこうだって書いてもいいんですね。その14歳以上の子供が読んでも、それをそのままには受け取らない。そのままには受け取らないで、それで、それを一回自分で咀嚼して理解するんでですね。だから、例えば政治的なものとか、男女関係はちょっと難しいところあるんですけども、まあ、割合と本は自由に読ませられるということで、14歳以上は、ま、普通の本を読ませてもいいっていうことになりますね。それから、18歳から20歳ぐらいまでは、思春期が続くことあります。その思春期というのは、この考えがこう、一部が進んで一部が遅れてるっていう状態ですね。大人になりますと考えがこう揃うんですね。ですからいろんなものに対して大体その人の考えが揃ってきますから。まあ今はちょっと遅いから20歳としましょうか。そうすると人間は3歳で一つの区切り。これが赤ちゃんから子供になるんですね。それから10歳。これが周囲が分かってくるってことですね。まあ簡単に言えば肉親がお亡くなりになった時にそれが分かるってことですね。お父さんが死んだってことが分かるってことですね。14歳からはある程度咀嚼して物を考えられるようになる。それからまあ18歳と言っていいですかね。20歳がいいと思うんですけど、20歳になると思春期を抜けて大人になる。そして25歳になると考えが固まって、それ以降25歳の時の考えで65歳まで生きると。で、65歳になると、ちょっと自分に自信がなくなりますね。これは自分の体力がなくなるってこともあるし、 時代がどんどん変わるので、もう自分の時代終わったかなっていう、そういうふうな恐れも出てきてですね、まあ素直に、少し素直になって、頑固になる男もいますけどね、男性は頑固になる場合もありますけど、まあ大体は素直になる。ですからまあに、もう繰り返すと人生の区切りってのは3歳、10歳、14歳、まあ、18歳、25歳、65歳というふうにですね、なりますね。特に厄介なのが25歳から65歳なんですね。それで本来の立子か利他かってことを言いますとね、25歳から65歳までは利己なんですよ。利己的なんです。それはどうしてかって言いますと、大脳皮質が埋まってしまうんです。大体自分の知識で埋まってしまうんで、他のものを入れなくなるんですね。よくそれの極端な人いますね。僕はよく頭の皮で反発するって言うんですけど、頭の皮で反発する。もう聞かないんですよ。人の言うこと言うと、いや違う。いや違いますよ。こうすぐ言うんです。いや違いますよって、いやちょっとあなたは全部聞いてないじゃないですか。いや違いますよそれは。こういうやつですね。これは、聞いて理解して反発するんじゃなくて、最初から反発しようと思ってるっていうね、そういう頭脳の作り方を25歳までしちゃった人っているんですよ。で、そういう人は本当に僕ね、見ててかわいそうになと思うんですね。聞き入れてから検討して返事する。それもやっぱり良くないんですよ。25歳でも埋まっちゃってますんで、穴開けとかなきゃいけないんですよ。僕は 30% 穴って言ってるんですけど、穴開け、空間を開けとけば、そこに他人の考えを入れられるんですけども、25歳の人でね、僕は頭の中に空間が空いてる人ってあんまりいません。女性でもいませんね。女性でもやっぱり自分の生活の仕方、自分の考え方っていうのを25歳まで固めちゃうんですよ。これは25歳まで固めないとね、やっぱり人間は不安で生きていけないんで固めちゃう。正しいと悪いってことを固めてしまうんですね。そうしますと、その25歳まで固めた自分の3歳から25歳までずっと成長していくときに固めたものが、大脳はですね、大脳皮質は利己的に固めちゃうんですよ。その時期に利他的なことを教えるっていうのはどうしたらいいかって、これ日本の文明しかないんです。世界的に見てですね。日本文明は大人が教えちゃいけないっていう文明なんですね。これが子供は神の子。必ず子供に、ちっちゃい子供、幼児は子供に教えさせる。子供の方が利他的だから。だからいい子ができるっていうんで、昔だったら女の子であればお姉さんが背中に妹とか弟をおぶさってね。そしてお姉さんの行動とか言うことを弟とか妹に、覚えさせるということによって利己性を抑えるっていうことはまああるわけですね。それから7歳以上になると7つにして席を同じをせずって男女分けましてね。そして男女ごとにこう教育することによって利己性の発言を抑えると、まあ、いうようなことが日本でも行われていたわけですね。まあ、ということで人間は本来利己であるか利他であるかっていうことはこういった成長過程でまず一つありましてね。もう一つはね、非常時なんですよ。これはすごく面白い研究いっぱいあるんですね。よく言われるのが皆さんが知ってるのは、例えば東北大震災があったと。もう3月11日ものすごい寒いと。しかも食べるものはなくなったと。しかし世界の人が驚いたのは、日本人はその時に先を争ってコンビニエンスストアのガラスを割って中にあるおにぎりを取らないんですよ。ちゃんとコンビニエンスストアの前に並ぶ。お金を持ってる人はちゃんと100円とか200円とか持っていく。そしてあのひどい津波のあった後でもね、やっぱり日本人は並んで買ったっていうんで、これものすごく評価されたんですよ。で、日本人だけは世界で特別だって言われたんですが、その後いろいろ調査が行われましてね、実は白人もそうだということが最近では確定しておりまして、例えばタイタニック号が沈没するときに、非常にパニックが起こらなかったんです。あの映画はね、嘘なんですよ。映画ってのはそういう点悪いですね。朝日新聞だけを僕非難してますか、 NHK とか。もう映画もそうなんですよ。面白く見せるために嘘を書くんですよ。僕はね、嘘をつくということに対するなんか抵抗力が少ないんですね。あれは非常に整然としてました。しかし整然として、三等船員はですね、もともとちょっと牧師様なんかが出てって、それで死ぬ準備をさせたりしてるので、いろいろ難しい解釈があるんですけども、 一等船客、二等船客の上流階級の方は、もうこれで自分は死ぬと。まあ、ボートは半分しか助けられないってこと、最初から分かってましたし、ボートに乗せる人数がよく分かってなくて、4分の1ぐらいしかね、助けられなかったんです。それでも全然乱れませんでした。利他的でしたね。それからもう一つは2005年かなんかにあ、2001年にあったあっちの方が先ですね。9.11 ですよ。ニューヨークマンハッタンの貿易センタービルをはじめとしてバーッと壊れたと。あの時に急いで上層階から避難する人は、もう今命からがらなんですよ。もうわーっと崩れてるわけですから。その時に負傷者が運ばれてくるんですよ。そしたら、ほとんどの人がお酒どうぞっつったらしいんですよ。その自分の命と負傷者の命と比べて、負傷者の方を優先したんです。これがほとんどね、今もうずっとこう整理がされてますけど、お酒どうぞって、ね。だからこれアメリカ人もそうだってなった。特に次に2005年かなんかニューオリンズのね、火災、水害がありました。有名なハリケーンですね。ハリケーンというのは温暖化でひどい大きな台風だって、これ嘘な、ハリケーンで嘘なんですけど、これも僕は嘘だって言って、最初から嘘ついてるんですけどね、マスコミはね。もう、レイプはある、略奪はある、殺人はあるって言って、もう警察が被災地ね、1500人ぐらい死んだんですけど、そこのところに行けないっていうね、報道されました。全部嘘でした。略奪といったやつはですね、病人がいて薬がないから俺が取ってきてやるって言って、薬局に行ったらもう開けられないんで人もいないからしょうがないからガラス割って中入って薬を取ってきたとかね。そういうものなんですよ、ほとんどが。むしろ皆さんはボランティア的に動いたんですね。人を助ける方に動いた。しかもこの場合はタイタニック号がやや上流階級、それからマンハッタンの事故が 9.11 がやや中流階級、サラリーマンですね。それからニューオリンズの事故はやや仮想階級なんですよ。全部同じなんです。だから最初ね、タイタニックの整理が行われた時に、これは上流階級じゃないかと、って言われたんだけど、やっぱり違ってたんですね。それで人間っていうのは本来、利他的だと。非常時では本来が出ると。人間本来が出ると。で本来が利他的である。だから利他的な心ってのは我々残ってる。ところが、大脳皮質が、ちょっとゆっくり考えられるときは大脳皮質が出動して、お前こっちの方が得だよ、こっちの方が得だよって言うんですよ。損得で物事を考えちゃう。損得でやると人間はなんとなく後ろめたいんですけど、なんとなく一生懸命にならないんですね。職人にしても、スポーツマンにしても、学者にしても、やっぱり損得でやることっていうのは力が入らないですね。それはやっぱり非常時では人間は赤ちゃんと同じになると。人間はそもそも利他的であると。それが脳が利己的にすると。だから夫婦喧嘩も、親子喧嘩も、職場の人間関係も全部自分自身じゃないんですよ。自分が後天的に作ったこの大脳皮質っていう悪者がですね、悪い判断をさせると。まあいうことですね。